Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は国指定重要文化財について、郷土資料館の合田さんや学芸員さんにお話を聞こうと思ってやってまいりました。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
実は今日はですね、
はい、
前回までの西宮の名所という、まあ名所旧跡のようなお話から少し離れて、はい、国指定の重要文化財が西宮でまた新しく増えるというお話を耳にしました、はい、これはあの新聞にも報道されてますし、
そうですね、大々的に出ましたですね、
合田さんもあちこちで随分お話をされているようでして、はい、そんなこともありますので、神戸女学院やそうですね。
そうなんですよ、
そのお話を今日は聞きに参りました、
はい。
国指定の重要文化財って、まあ、いろんなものがあると思うんですが、例えば神戸女学院と同じような、種類のもので、はいはい、西宮でいてどんなものがありますか。
今回の女学院はですね、はい、まあ、種類でいきました建造物、
建造物、
まあ、建物ということになりますね、
はいはい。
でこれまで西宮市内にありました建造物で重要文化財というのは、
はい、
これ2つしかなかったんですね。実は
2つだけ、はい、
1つはですね、はい、エベサの赤門です。
あの
表大門ですね、
立派な赤門ですね、
はい、それとそれに続きますですね、はい、
大
練塀、大
練塀、
この2つしかなかったんですよ。
これはなんか相当値打ちのあるもん、古いものということで、
そうですね、
何百年も前から
随分昔に指定されましてですね、はい、まあ、400年ぐらい前 の、 建物なんですけども、これがまあずっと重要文化財として、まあ、西宮市内で、まあ、唯一といいますか唯二といいますか、
はい、
2つだけずっとあって、
どちらも江別さん、
そうなんです、
はいはいはい。
で今回ですね、まあ、神戸女学院ということで、もう実はその神戸女学院一つじゃなくてですね、これ12位もありまして、
数が12位、
そうなんですよ、一気にですね何倍にもなってしまったということなんです、ね、
今まで2つやった
の、そうなんです、
14になるという、
そうなんですね、
建物の数で言えば、
はい、7倍になりましたね。
なるほどね。でもその建造物とは以上、赤門とかですね、
はい、
練塀というのはいかにも歴史を感じさせる、なんか辺侍が歩いててもおかしくないというふうな雰囲気感じますけど、ずいぶん今度は神戸女学院ってハイカラな建物、
そうですね、
建物群ですか、
はい、もうそれは江別さんに比べますと新しいというふうに思うんですが、実はですね、もう神戸女学院もあちらに移りましてからですね、はい、80年80年も経つというふうに申し上げた方がいいと思うんですね。ですので新しく見えましてもですね、はい、80年前の建物ですから、
はい、
例えば神戸女学院を除いてですね、その周り の、 まあ、住宅なんか見ましてもですね、
はい、
80年残ってる建物ってそうないと思うんですね、まあ、そういうのも含めて新しそうに見えるけどもこれ古いんだよと、
歴史がある、
そういうことですね、
いうことですね、
はい。
でそういう、まあ、女学院の建物が12棟まとめて、
はい、
国指定の重要文化財になるだろうというか、はい、あるいはなるだろうというお話なんですが、まあ、そのあたりのことを今日は、随分聞かせていただけたらな、
ね、
と思います、
はい。今日はですね、この、神戸女学院のですね、校舎が重要文化財になるにあたって、は
い、
実はその、市の教育委員会の方でも随分やっぱりこう手続きをですね、
判断の
手続きありまして、まあ、ここだけの話なんですが、手続きありましてですね、その手続きはもう中心になってやりました氷谷からですね、この辺のお話をさせていただきたいと思います。
学芸員の氷谷さん、はい、お世話になります。こんにちは、氷谷さん。
こんにちは。
まだお世話になります。
こちらこそよろしくお願いします。
ずいぶんご苦労なさったような
そうですね、はい、
大変な書類の
数とか、
そうですね、
はいはい、あの国に指定を受けようと思うと、これは国ではどんな機関があるんですか。こういう指定をしようとすると何か委員会があったりするわけでしょう。やっぱり
文化財 の、はい、あの国の文化財審議会っていうのがある。
審議会、
はい、そこの中で最終的に指定をするっていうのは決まっていくんですけれども、はい、あの今回はそこ の、 あの文化庁の方の、調査官の方が来られて、
西村に来られ
来られて、はいはい、で調査が進んで、であの指定に至ったんですけれども、まあ、その前にはあの80周年記念のですね、この建造物 の、はい、あの建造建物群のですね、調査報告書が2013年に
立派なものが、2013年に、
はいはい、出まして、はい、まあ、この報告書が、まあ、あの素晴らしい中身なので、あの歴史的なことも建造物のことも女学院のことも全て含めた。
その調査はどなたがどこでなさったんですか。
もちろんその80周年を記念して、はい、あの女学院さんが、
女学院さんがご自身で
主体となられたんですけども、ど中には専門 の、 あの、今回はあの坊立という建築家 の、 あの設計事務所の方が建てた建築群なんですけれども、これ の、まあ、あの研究者の第一人者の先生であるとか、そういう形が入られてきちんと調査された立派な報告書が出ています。
なるほど。
これがあったから多分指定につながっていったんだ
と。その調査報告書っていうのは、はい、神戸女学院さんの中で専門家が集まられて、はい、建物全部を詳しくせあの調べられた。しかもそれは初めからずっとのことでしょ。その西宮に来た頃からずっとのことですよね。大変な調査やったでしょうね。その調査
すごいと思います、
ね、
このボリュームですので、あの今ちょっとお持ちしてるんですけど、この厚みですから、
ね、はい、3センチぐらい厚さのある調査報告書が目の前にあります、はい、まあ、それを作られて、はい、で文化庁の方に出されて、こんなもん調べましたでということで、それ評判になったんでしょうね、うん、
そうだと思います、
これだこっちゃでということで文化庁も、はい、それまでは女学院の建物っていうのはそういう国の指定とか文化財とかいうような点ではどうやったんですか、はい、
こちらの指定になる前には、はい、登録文化財というものでした、
はいはいはい、
それが2009年なんですけれども、
ね、
はい、今回は12棟なんですけども、はい、登録の時は5棟が登録。
5棟、
はい、
いや半分ぐらいですよ。
そうなんです、
うん、
はい、
それはどういう意味で中心的な建物みたいなことを。
そうですね、あの登録文化財は基本的に外観でまず見れるっていうところが一つの条件になっていますので、おお、はい、まあ、外から見てパッと見て、あ、これはあの登録文化財になるなっていうのが目で見て分かるようなもの。
その時にもすぐいいなと思うようなもんなんでしょうね。
はい、そうです。
大抵は、
はい、
しょうもないもんは指定されたりはしませんでし、登録されたりはしませんでし、
はい、
もうそれからだいぶ前から女学院の建物っていうのは素晴らしいなというふうにはなっていたわけですね。
そうですね、評価はある程度されていたと。
でさらにそれに付随する全ての建物が調査されて、はい、それが今度全部きれいやないかと。
そうですね、
全部ええやないかということになったわけ。
そうですね、そのこと以外も、はあ、あの建築されたのが昭和8年なんですけれども、
昭和8年 に、
昭和8年に、はい、あの神戸から西宮の方に移って
こ
られ
た。もともとは神戸にあった。
神戸にあった。
で神戸城学院とはそれで神戸城
学院。そうなんです。、はい、西宮にあっても神戸とついてるのはやはりもともと神戸にあったので。
あ、そうなん。どの辺やったか分かります。
山本通りというふうに
中央区ですね。
そうですね。
あ、そうなんですか、はい、そこにあった、
はい、
でそれが西宮に来られた、
はい、
なんか理由があったんでしょうかね。
やはりあのあちらもが手狭になられたということがあって、はいはいはい、で利便性のいいあのこちらの方に変わって来られたようです。
感覚と似てますね、そういう点ではね。
そうですね、
はい、感覚も神戸の中央区にあった
の、ね、
こちらへ来られた
という、
はい、あ、似てますね。ああ、そうですか、はい、でそれからずっともう西宮 で、
そうです、ね、
あの岡田山で
い
らっしゃる、
はいはい、
あの土地を選んだっていうのもなんかいいですね。
そうですね、あの最初はその神戸からどこにその移そうかというあのキャンパスの移築計画っていうのが上がった時には、明石の大蔵谷の方に最初は候補地が、
そういう計画
なんだ、はい、あって、あ、であの最初はやっぱりこれはアメリカ の、 あの、そういう伝教師さんたちの集団が、うんうん、まあ、お金を出し合ってあの学校を作られたんですけれども、その時に、うん、まあ、あの神戸に会った時に卒業生の方たちがやっぱり何人かいらっしゃるので、うん、今度じゃあ新しくキャンパスを移す時には自分たちが、うん、あのずっとアメリカ資本に頼らずに、うん、自分たちもこんだけいろいろ教育を受けたんだから、うん、お金を出して新しいキャンパスの土地を買う資金を自分たちで調達するっていうことをされるんです、うん、それで小倉谷の方 の、 あの土地を、まあ、先に事前にもう購入するまで至ったんです、
う
ん、ところがやっぱりあの状況がですね、はい、だんだんまあ 日本の政治の状態があまり安定というか、ちょっと戦争の色もちらほらというような感じで、いろんなことを考えて、大蔵谷よりより利便性のいい東の方の場所を選ぼうということになって、まあ大蔵谷の方の キャンパスの、まあ普通に購入されてたんですけど、転売してそれを資金としてこちらの建物が土地を購入したというふうに聞いています。
はい、岡田山の土地っていうのは、はい、すごい広大な土地ですけど、
そうですね、
あれ国の持ち物とかじゃなかったんですか。
もともとはこれは尼崎藩のお殿様の土地、は
い、お殿様、はい、さすがです
ね、桜井さんの土地だったんです。
そうですか、はい、天ヶ崎摂津天ヶ崎の藩主ですよね、桜井さんって。そのお持ちであった土地を求められて、
はいはい、そうですね、
あそこに学校、はい、
そうですね、
それが昭和8年、
そうです。
で今回その指定を受けられたというか国が認めたっていうのの理由はどんなことなんでしょう
か。はい、これ重要文化財の建造物を指定にするにあたっては、はい、指定基準というものが5つありまして、
5つも、
はい、
難しい、
ちょっと申し上げますね、はいはい、1つ目は意匠的に優秀なもの、
うん、見た目もかっこええでということじゃなかったらいかんわけです、
は
い、
で今度は技術的に優秀なもの、
上手に作ってあるでということですね。
歴史的価値の高いもの、
ははは
そして学術的価値の高いもの、
学術的にも、
はい、でもう一つ最後は、流派的または地方的特色において顕著なもの、
ほうほうほう、それはなんかこうその地方に独特のものとか、ね、よく、はい、溶け込んでるよとかいうふうな意味も求められるわけ。ああそうですか。
この5つの指定基準のうち、はい、今回の神戸女学院の場合は1番の意匠的に優秀なものということで、
とても美しいものです、はい、ということですね、
は
い、
そうですね。
あそうです。これ設計されたのはどなたでしたんですか。
はい、そうですね、ウィリアム・メール・ボーリズという、はい、アメリカ人の設計師の
方です。日本にずっといらっしゃった。
もともとはもちろんアメリカの方なんですけど、はい、アメリカご出身の方なんですけども、はいはい、まあ宣教師として、まあ、日本に来られて、まあ、教師として教育をされてたんです。それが滋賀県の近江八幡市というところなんですけども、はい、そちらの方でまあ教育者として勉強を教えつつも、そういう学校建築などの設計も携わっていて、はい、実は奥様が日本人の方なんですけども、この奥様がどうもその女学院のご出身だというふうに聞いていて、そのご縁で多分設計を
依頼
されたのではないかなと思います。
因縁もよろしいですね、そういう縁があってということですか。ウィリアム・メレル・ボーリスさん、これ聞いたことある名前なんですが、あの辺りの学校で他にもお建てに、
そうですね、はい、すぐ隣の関西学院、
関西学院、
そうです、はいはい、清和大学、
あ清和、
はい、あちらの、
じゃあもうあの辺全部そうじゃないです、
は
い、
で学校だけでなくて、宿川界隈の辺りとかでも個人住宅の方の設計もされておられます。はい、
そういう方の、まあ、一貫性のある上ヶ原地区の文教地区が作られたという、そう思ってもいいような感じですね。
そうですね、
はい、西宮の文教住宅都市はあそこから始まったとよく聞きますけども、そういうこともあったのかもしれませんね。美しいものが作られたということ
ですね。どちらもやはり兜山バックにこう、土地がこう広がっていく地勢を生かしたキャンパスの設計がなされているということになります。
でも学校学園、はい、キャンパス全体をもう本当にこう今お聞きした80年、という長い間美しいまんまで増えてはいってますよね。でもそれが全部一貫した統一性のある建物で、周りの環境とも一致していてっていう、この守っていくっていうのは大変やったと思うんですけど。
そうですね、いわゆる文化財というと割ともう使われなくなってそのまま置かれてるようなものとかが多かったりするんですけれども、
そうそうそう、放題なんかその手だけですね使われてない、
はい、こちらはずっとそのまま学校の施設として80年間使われ続けてきて残っているというところ。
いや本当そうですよ、置いとかれて古くなったけどまだ現在もあるというふうなもんではなくて、実際に毎日子どもたちがあるいは学生さんたちが集まって勉強してはる、 先生も研究してはるというその場所がそのまんま維持されてるというのがすごいですね、
は
い、
それがやはりあの最初建てた時から の,、はい、あ の, その学校の建物で教育していくという、はい、あのボール自身のそれを考えて設計されてるのでその精神がずっと宿り続けているので、はい、80年も持っていると
本当そうです
守ろうというね、こうそれをつないでいくという思いがなければ、うんうん、なかなかここまできちんと綺麗な形で残るというのは難しいと思います。
でしょうね、はい。何かそういうのが言葉になって残ってるとかありません？
あ、その女学院の中ですか。
その作った時の気持ちといいますか、学校校舎とあの教育との関係といいますか、そうですね、そういうことですね。
これリベラルアーツ&サイエンスっていうのを未だに言われてるんですけれども、そういうあの広い教養をまあ身につけさせるっていうところがあって、はい、であの神戸の小さなところの時からもあの、今もですね文学理学音楽とあるんですけれども、うんうんうん、そういう、女子というとなんか文学のイメージが強いんですけど、それだけではなくてちゃんと理科っていうのをあの、サイエンスの部分もあるし、音楽という芸術の部分、そういったものも含めて、リベラルに包括的に、まあ、教育していこうという、そういうような精神が未だに、
はい、それは見学の精神、
そうですね、
でそれが建物にも
そうです、ね、
こう浸透しているんじゃないかという、そういうあたりがすごいですね。はい、であ
の学園のですね、まあ、あのマークで、こう三つ葉型のマークが
三つ葉型、
はいはいはい、あるんですけども、あ、
これは学園のマーク
ですね。まあ、あの神戸カレッジっていうふうに真ん中にあのデザインされてるんですけども、これがですねあのいろんなですね建物の要所要所のところ の, あの例えば手すりのところ の, あの金属のところであったりとか、照明器具であったりとか、ステンドグラスのところであったりとか、そういうところに散りばめられていて、
レリーフのようにこうはめられて、
デザインとしてその精神みたいなものも散りばめられてる。
ちょっとしたことで無駄ではなく、はい、ちゃんと気持ちを伝えようというのがそこに現れてますね。はあ、そうですか。最近の学校ではそういうのあまり見ないですもんね。
そうですね、まあ、あのなかなか私もその学生で通ってる時はそこまでこう思ってはなかなか過ごせないんですけど、
す
卒業してみて振り返った時に、うん、あ、やっぱり自分のその育った学校って素晴らしいなっていうふうに後から思うので、うん、今回の多分指定を受けた卒業生の方も非常に喜ばれてるような、うん、はい、聞いています。
でしょうね。まあ、80年間神戸から合わせるともっと長い間この神戸女学院っていうのは、まあ、育ちあの子どもたちを育ててきたわけですけど、そこで育った人たち何万人になるか知りませんが、その人たちみんなが学校に対する愛着を持ってらっしゃるんでしょうね。だから今度まして受けられてとってもお喜びになっていると思いますし、誇りに思っていらっしゃると思いますけど、まあ、西宮としても市民としても、西宮にそんなすごい場所があったんやということがまた新たな誇りになりますし、
そうですね、
西宮がその選ばれたという自身、あの神戸学院さんがこの来られる時に神戸の端っこの西の方へ行かずに東へ来られた、西宮へ来られたということ自身がね、何か先見の明があったんやなと思ったり、あるいはそれを受け入れた西宮はやっぱりいい町やったなというか、あの誇りに思えるなというふうな思いがしますね。12棟全部ということなんですが、あのずっとこう今写真やら拝見しておりますと、機関室なんかいうのまで、機関室はこれボイラー室のこと
でしょ、
それとかあの正門の門営さん の, あのいらっしゃる場所、これも全部含めて、すごいですね。
そうですね、
そこまで細かくあの気配りをした美しさが行き渡っているという。
そうですね、もうあの入り口入ってからずっと小道を上がって、上がっていこう、で音楽館があって、で今度は総務館の方に行くっていう、あのこう道のりのその全て全体もそこに含まれるということなので、一個一個の個々の建物建物ではなくて、やっぱり建物群として指定されたそこだと思うんですね。
しかも調和しているんですよ ね、はい、ね、真ん中に庭があるでしょう、
はい、
大きな
中庭があ
れがなんか全体をつないでいるように見えますね。
今回一つあれが特徴なのは、まあ、あの 総務館と文学館と理学館、はい、図書館という4つの建物を渡り廊下でつないで、真ん中に中庭というふうになっているんですけれども、まあ、これも一つ の, あの今回あのそれもその、現れといいますか、うん、部分で、あの間隔はこう入っていくとスパーンと開けてる感じで、はい、大きな感じなんですけれども、はい、やっぱり女子のキリスト教のということになりますと、ちょっとこう内に向いた、まあ、こうクローズドというか閉ざされた空間の中という感じで、ちょっと中世の修道院というか、そういうところも雰囲気も醸し出しているような感じで、なのであのもちろんそういう教養も部分もありますけど、やっぱりキリスト教のその精神もやっぱり基本的にはあって、その中のもやっぱり建物の中にそれが、はい、
ね、そうやね。いや、なんかそう言われてみると、この建物の美しさだけではなく、それらを包む全体の調和した形、それからさらにそれをもう一つ外側で包んでいる自然の森といいますか、なんかもうこれ以上のものはないなというような感じがしますね。でしかもそれが計画的に意識的に、あるいは思想を持って作られたっていう、そのあたり大事なとこなんでしょうね。
そうですね、あのそういったこの学校建築で、はい、まあ、今回重文化財の指定を受けたという、指定を受けるというのは、兵庫県内でも初めてのことですし、この坊立の建築が重文化財の指定を受けるというのも今回が初めてということなので、割と初めて続きというか、それぐらい代表的、まあ、代表的という言葉は使っちゃいけないんですけれども、あの、非常に、あの、たくさん、まあ、坊立は1500ぐらい建築を作られたと言われているんですけど、中にあっても、やはりこの一連の建物群っていうのは非常に大きな位置があるものだと思います。
そうですか、はい、僕なんか、まあ、あそこを訪ねることがあったとしても、まあ、あのどういうかな、クリーム色の薄いクリーム色の壁と、 はい、それから赤銅色っていうんですか、あの独特のレンガ、あの瓦、はい、それの調和が美しいなと思いますし、なんか外国へ来たみたいな、ちょっと地中海の雰囲気やなってな感じがしたり、
そうですね、
そんな感じぐらいにしか思ってませんでしたけど、はい、お話聞いてるともっと深いなという感じが、
ね、そうですね、 ああいうふうな建物に、あの初めはアメリカの方たちは日本に溶け込むような形の和風っぽいような感じの建築も考えられたんでしょう、そうですけど、やはり女学院の中の方で、そうではなくて、やはりそのアメリカスタイル、あのアメリカのそういう学校スタイルを踏襲した形の設計にしてほしいというふうにお願いしたというふうには聞いています、
ね、はい、いやいや、いろいろあの申請をされる段階でも大変苦労なさったであろう、氷谷さんが、その苦労を通してのお話よく分かりましたし、本当にこう伝わってくるものがありました。ありがとうございました。あの郷土さん、これ、はい、今お話聞いてるとますますこう深いなという、
そうなんですよね、
文化財っていうのはそういうもんやねんなという感じがしてきましたけど、あの今のお話、まあ、あの美的な景観といいますか建物、はい、それから、まあ、歴史的な生、い立ちなんていうのお話ありましたけど、もう精神といいますか、あの子供に対する教育、それは建物が大事なんやというような、そういう精神が伺えるように思いましたが、
ね、あのそれが、まああのまあ、一番重要ということですね、うんうん、でその精神が今回その80年保たれたというのはやっぱり一番評価されているところじゃないかと思うんですよ ね、
そう
ですね。であの文化庁の調査官が来られた時もですね、やはりそういう話があの随所で出ておりまして、
うんうん、
それが、まあ、高く評価されているということですね。であの先ほど中庭中庭の話が出ましたけれども、はい、あの中庭をと理学妙にですね、総務館、文学館、それから理学館、図書館があるということなんですが、はい、この理学館、図書館、文学館がですね、ちゃんと向き合ってあるということが、先ほど氷谷が申し上げたですね、これ見学の精神そのものなんですよね。
はは、建物の向きそのもの
なんですね。これを一体としてみんなでその教育を受けるんだ、教育をするんだということが、この建物配置にも表れていると。で、例えばその、大学のあの紋章の話も出ましたが、これも各所に刻まれておりましてですね、それをやっぱり、学生さんが毎日見てで勉強するということを、やっぱり建物で勉強するんだということの表れということですね。
最近ね、
はい、
公立の学校なんか我々も、まあ、あの孫たちの、授業参観なんか行ったりしますけど、はい、もう なんかこう飾り気がなくて、それがいいのかなという気もしましたけどね、あの無駄を省いてシンプルにというような感じかなと思いましたけど、全く対照的でしょう。その建物のあちこちに彫刻があったり、あの今おっしゃった紋章が手すりの中に彫り込んであったり、そういうのって子供ずっと覚えてますよね。卒業してからもあの階段あんまやったとか、
覚えてます覚えてます。
そういうこうなんか感じっていうのが最近の学校の建物なんかではあんまりこう考えられてないな。
まあ、薄いのは薄いですね。でこれはもう学校だけではなくて、あのまあ、この京都資料館の建物もそうですけども、やはりそのコンクリート打ちっぱなしであるとか、あのタイル張ってということで、あの、まあ、学校だけではなくてこれ建築全体のまあ課題ではあると思うんですね。ここでそんな話でも
ないですけど、
あの建築をですね、人間が使っていくときに一体どういう使い方をするんだというのをやはり建築家の方も深く考えていただいて、あの後世に残る建築ができればなというふうに思いますね。
あのパンフレットに書いてある言葉でね、あの美しい心を育むための品格ある建築を目指すというふうなこととかね、はい、あるいは、建物それ自身が生徒の上に積極的に影響を与える、はい、だから学者こそ教育だというふうな、あの言葉がね、はい、パンフレットのあちこちに出てくるんですね、この工場学院のパンフレットを見せられて、はい、まさに今こういうことって忘れられてるんちゃうかなっていう、
非常に大事なところですね。
思いますね。
大事なところですね。
しかもそれがこう一時作った時だけじゃなく、はい、一貫して未だに続けて、はい、まあ、守られているっていうか、はい、その精神が、これこそ文化財じゃないかな。
そうですね。もうあの文化の財産ということになりますね。
ですよね。はい、いや全く今日はそういう点で、深い感銘を受けましたけど、これって残念なことに学校ですからあんまり勝手には見に行けない、
まあ、なかなかね、まあ、女子大生とかなかなか難しいこともあるんですけども、ね、ただあの今後ですね、はい、あの重要文化財に今指定されるということになりますと、はい、あの公開がですねやはりこれ、はい、あの求められますので、一定の公開の仕方をしていくということになります、うん、現在もですね、はい、その公開の機会が設けられておりまして、ちょっとひょうたりの方から紹介させていただきます。
そうですね、はいはい、教えていただけたら、
はい、あのインターネットとお使いの方であれば、はいはい、あの女学院さんの方を
叩いていただくと、
はい、
あの検索したら
一般の公開日というのがもうすでにスケジュール決まっておりまして、
あ、は
い、あの10回ほどあの2014年2015年のスケジュールがもうすでに決まっておりますの で、
いいです
、申し込み方法とかも書いてございます。そちらの方をご確認いただけたらと思います。
勝手には行かれへんでということですね。 お断りして女学院の方に連絡をして、許されたらいけるということで、それは日を決めてやってますのでということですね。あそこは確か剣道からこう小さな坂を登って、アーチみたいなのがあって、はい、守衛さんがいてい
いですよね。
いいですよ ね、
ね、
もうここから別世界という、
木がうそうと茂っておりますので、はい、非常にこう静謐な空間になっていくということですね。
そうですね、はい、いやいや、そういう、まあ、あの神戸女学院全体、建物全体が国指定の重要文化財になるというお話を伺いまして、今日は詳しく、なんでそんなのが選ばれたんやとか、どんな歴史があるんやとか、そこにはどんな考え方があるのとかいうようなことまで含めて、京都資料館の合田課長補佐と京谷さん学芸員さんにお話をお伺いしました。とてもよく分かりましたし、西宮市民としてさらにまた新しい誇りができたような気がいたします。どうも二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、今日は神戸女学院が国指定重要文化財に指定されるというお話をお伺いしました。ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。